はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。オープニングのねネタを何個かねメモってるんですけど、つい今で、ある、悪役紹介さんのですね、ツイートが、めちゃめちゃ面白かったので、はい、その話をしますね。はい。で、休日出勤なんですが、はい、これ撮ってから行きます。はい。秋山が言う1から5が何かよくわからないが、小川義成が1から5を使った試合を不安に見せているだろうことはわかるって書いてあって、めちゃめちゃわかるなと思いました。はい。じゃあ小川義成、その基礎の、そのね、ロックアップから始まる基礎的なものを出してるじゃないですか。で、これは1ですよ。これは2ですよ。2っていうのは1じゃないし、3じゃないし、1と1が重なるから2なんですよ。っていう説明をやっぱり現場にもしてるだろうし、お客さんにもしてるだろうし、試合でも表現してると思う。でも秋山純のその1から5って多分あいつって言っちゃった分かってないけどできちゃってるんだと思うんですよ。だからそこがすごいのかもしれない。これは1かもしれないけど6かもしれないし、10という見方をする人もいるかもしれない。でね、1から5っていうのは、でも確かに存在してて、精神世界のなんちゃらみたいな、何言ってんだこいつはみたいな感じの、プロレスの表現の仕方だと思うんですよ。1から5って言ってても、それを6にまぶしても1から5にしちゃうかもしれないし、なんかね、もう何でもありの世界になってくる。その、なんで多分教わってる人は、もしかしたら何が何だか分かんないのかもしれないとか思ってて。その、受け身が大事だよとか、多分そういうのは分かる、さすがに分かると思うんだけど、試合で表現するときの、その1から5の出し方って多分、ほんと感覚で出してると思うんですよ。なので、これを理論立てて、説明して1から5ですって多分本人言えないんじゃないかなって思ってます本当に多分できてるんだと思うんですよ。うん。だし、その周りの空気感とか現場のその何その周りのこの流れを見て瞬時に正しい答えを出してるっていう、そういうのはその体に染み付かせるしかないって多分思っちゃってるんだと思います。だから体に染み付かせるにはこういうことせ、こういうことせって言ってるんだけど、でもそれはあくまで秋山純が染み込ませたものであるので、その人その人の染み込み方ではないから、多分皆さん迷っちゃうんだと思うんですよね。で、迷うのが好きな人は、多分秋山純には合ってると思うんですよ。結局自分で答えを探していくしかないっていう感じになるので。ただ、教えるってそうじゃないよねっていう立場になった時に、うん、やっぱり数字や実績と一緒ですよ。限られた期間で求められる数字を出しなさいって言われた時に、秋山純は成果を出せるかって言われたらどうなんだろうね。まあでも昔の武芸とかさ、伝統工芸みたいなものはそういうもんなのかもしれないね。盗んで覚えろって言ってるけどさ、当のにね、巨匠と呼ばれる人も盗んで覚えたから、ぶっちゃけ理論立ててもしかしたら言えないのかもね。うん。そういう、こう、世襲的な背中を見せていくのが秋山純なのかななんて思ったりしました。はい。あとちょっとね、言いたいネタがあったんだけど、どうしようかな。これは別の機会にしようかな。はい。あ、じゃあその流れでもう一個のネタだけ言うと、男色 D のと秋山純の試合、見る予定だったんですけど、見ない予定だったんですけど、見ることにしました。なんじゃそれやって感じなんですけど。 前のポッドキャストも言ってたんですけど、やっぱり男色 D のがやっぱり意地を出して秋山純に勝ちに行く姿、もう負け、まあ、会社としては負けフラグ決定なのに勝ちに行く姿っていうのはすごく尊いので見に行きたいなと思ってたんですよ。見に行きたいっていうか見たいなと思ってたんですよ。レスルユニバースで。なんだけど、その決まった、そのマイクアピールの後からのツイートを見ると、あ、こいつ全然勝つ気ねえな、みたいな感じ。やもすれば記念受験みたいな感じ。うん。あの憧れの秋山純とリングの前で向かい合うなんて、あ、俺って頑張ったな、みたいな。もうなんか試合する前からそんなこと言って。いや、試合終わった後にそれを言うなら、まだわかるけど、試合するまでは、絶対叩き潰すんだとか。いや、その、最初のね、漫画の表現とかそういうのはありなんですよ。両雄並び立つっていう世界観の混じり方が、その、ジャンプを強くする。ね。DDT を強くする。わかる。ただ、だから味わってもらわなきゃいけないし、一回俺の、この、ね、下に従えて、連載1位だった、かつて連載1位だったね、漫画が、もう一回盛り返してるっていうところを見せつけなきゃいけない。こういう流れで、なんとかして倒さなきゃ倒さなきゃ倒さなきゃ、倒せにはどうする、俺の方が強いって、やっぱり、ゴングが鳴るまでは、言って欲しかったんだけど、なんか記念受験みたいな感じになってんな、こいつ舞い上がってんなと思ったから、まあ勝つ気のね戦い見るほどつまんねえものはないから、みんなやめようと思ってたんですよ。そしたらこれも今日の朝の木曽さんのツイートを見まして、めっちゃ舞い上がってるじゃないですか、男色ディーロ。何この、なんか舞い上がり方すごくないですかって感じ。はい、誰よりも早く後楽園来て、誰よりもそわそわしてて、で、なんか、その、1日5回握手するぐらい、その周りが何かも分かってないぐらい舞い上がってたっていう、本当の記念受験だったんだなって。本当プロレスファンが、好きな人に会うみたいな感じのことをリングの上でしなきゃいけない。ああ、ファンですって言えばどれだけ素晴らしかったものか。それを、こう、リングで、パイルドライバーということを、その男色ドライバーということをしなければいけないという自分とどう向き合ってるのかっていうのは、こっちの視点で見たらまた面白いのかなと思ったので、まあ勝ち負けとは別に、うん、舞い上がり方を見るのも面白いかなと思ったので、今度レッスルユニバース。まだね、僕は今、レッスルマニアの2日目を見てるので、その後フリーになるので、はい、そこからは見ていきたいと思います。ということで、はい、この番組は健康プロレス所属グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーは、はい、レッスルマニア、の、なんだ、32ぐらいか。ナイト1を、お届けします。はい。レッスルマニア37でした。すいません。レッスルマニア37のナイト1です。37と。はい。で、2日開催。で、去年は無観客興行だったのを、今年は有人観客興行で行いますよということ。で、開催地が、奇遇なのか何なのか、今年のスーパーボールで、チーフス対タンパベイバッカニアーズ、行いまして、見事、40過ぎたベテランブレディが、奇跡の復活でいいのか。うん。やっぱベテラン、いわゆる武藤敬司勝ちました。木山純勝ちましたと同じように、その、2週間前ぐらいか、その2月の頭、1月終わりのスーパーボールでも、アメリカの、トップスポーツ界でも同じようなことが起こってます。ベテランが、しっかりとチームを立て直して、スーパーボール優勝へ導いたというですね、海賊集団、 タンパベイバッカニアンス、はい、この、同じ開催地タンパベイのそのスーパーボールが行われた会場と同じ会場で行われることになりました。で、ただ、コロナの制限があるのでそんな入れられないんだよね、これってっていう感じだったらしいです。なんで2万5000人がなんか上限みたいな感じだったっぽいので2日開催にして、まあ5万人ぐらい入れようかみたいな、そんな感じなんじゃない。で、なんで1日開催だったとしたら、まあ6万人とか7万人とかもしかしたら入れられたのかもしれないですね。はい。なんかそういう工業的、お金的な問題で、うん、2日工業。ただその代わり、試合数が、なんつうの、尺が、ある状態で行われるので、まあ通常のレッスルマニアよりかはなんて言うんだろう、いいって言い方変なのかな、なんかこう試合に感情移入できる率がもしかしたら高いのかもねって思いながら、見る前ね、予測しながら見てました。で当日の、会場、雨降ってたよね。なんか台風みたいな、風もなんかビュンビュン吹いてて、ほんまにやるんかいな、これ、みたいな感じのツイートが流れてて、あ、雨かーと思ってて。でも、その、実際は開催できてたんだけど、開催中も雨は雨降ってたんだよね、これ多分。うん。っていう形の、うん、開催となってます。この春にね、雨だともう寒くてやってらんねえと思うんだよ、観客。よく行きましたね。はい。で、よく応援したと思います。素晴らしいですね。はい。で、そんな中、オープニング中のオープニングは、ビンス含めたレスラー全員が集まっての、Welcome to WrestleMania っていうので開幕をします。で、オープニングスキットみたいなものがありまして、各、まあ、2日間出る人間の、スキット、これから何とかするぜみたいな、明日は俺がやってるぜみたいな、そういうのがいろんな人が流れてって、メインホストのタイタス・オニール、はい、と、ハルク・ホーガンが、やってきて、オープニングを飾るわけですね。あ、その前にその、スキットのやってる中の中の、俺が一番好きだったのはミズとモリソンのビージェラスっていう、なんか懐かしいと思って、もうこれ言ってんの今も。最近は聞かねえなというか、俺だから2人がタッグまたやり始めてたとしても、その毎回のスマックダウンとかああいうの見てないから、ビージェラスってね、昔よく言ってたあれが久々に聞けたので懐かしいとか思いながら聞きました。はい。で、そんな中、タイタス・オニールとハルク・ホーガンの、オープニングホストから始まる第1試合が、ドリュー・マッキンタイヤー VS ボビー・ラシュリーの試合です。とにかく大きいっていう戦い。で、このコロナ禍の去年のレッスルマニアで感動の、ブロックレスラーから勝って体感をしたマッキンタイヤーを、迎え入れる。最初のチャンピオンじゃないか。チャンピオンはラシュリーでいいんだよな。はい。なので、最初の入場者として迎え入れる。観客の第一声援を浴びさせるという目的の第一のぶっ込み方になってたと思います。はい。で、なんだろう、こういう大きい人たちが、まあ、戦うと、まあ、それはそれでもう迫力だね、みたいな感じで。何がどうとか細かいことはあんまり覚えてないですって感じになっちゃう。フューチャーショックでいいんだよな、あれ。あのタックと同じ名前なんだけど、ダブルアーム DDT ね、あれ3連発やって、おおみたいな感じでした。はい。なんだけど俺最後のやつがちょっと気になりましたね。 MVP がラシュリーラシュリーって叫んだだけで、マッキンタイヤ気を取られちゃって、その間に避けられて負けちゃったみたいな感じ。これたださ、マッキンタイヤドジッコってだけじゃん、これいいのこれとか思って。俺この作りはちょっとなーって思いながら見てたら、思いながら見てたらっていうか、思ってたんすよ。ね。で、これで結局、 ボビー・ラシュリーがあのフルネルソンで勝つんですね。と思って、実力負けじゃんこれとか思って、いやもっとさ、なんか汚い手で勝ってほしいんですよ。なのになんかただドジッコだだけじゃん、マッキンタイヤこれ。なんかすげえ納得いかなくて、俺それに対しては。でその後あの青空プロレスニュースで各試合のなんかプロデューサーみたいなのが発表されてたのを見て、でそれがジェイミー・ノーブルとジェイソン・ジョーダンだったっていうのを聞いて、あ、この二人でこういう作りしちゃうんだってちょっと思っちゃいましたね。はい。でもしかしたら、そういうあれがあったのかもね。難しい問題が。だってさ、実力負けだったらさ、ベビーフェイスはベビーフェイスみたいな感じにすればいいじゃん。なのにハートビジネスって一応ややヒールみたいな感じで、かつ解散ムーブみスキットみたいなのして、さらにヒールに寄ったわけじゃない。なのに普通の実力勝ちっておかしすぎるでしょ。そのオスプレイの二律背反みたいな感じともまた違うじゃん。もっとズルして勝ちゃよかったのに、なんか実力決着がついたっていうのは、なんか口数多かったやついたんじゃないの、叫んだやつ。結果クオリティ落としたぜって俺は思うぜ。ボビー・ラシュリーにいいとこ見せてあげたいって擁護して声を大きく喋った人がもしいたとするのであれば、それは握手だったと思うぜ。悪い手だと思うよ。もっと悪い手でマッキンタイヤを光らせてあげた方がボビー・ラシュリーが生きたと思います。はい、そんな試合でしたね。はい、続いてはそのタックターモイルっていうやつでいいの、ガントレットみたいな感じで出てくるやつね。はい。で最初はナオミ・ラナが入場してきます。なんかラナがこう生き残ってるっていう事実がちょっとホッとしますよね。ミロがさ AW で頑張ってて、まあ別の職場で頑張るっていうのはあるのか。で今コロナ禍だから遠征とか行けないから、ずっとフロリダ州でいるってことだから、家族といる時間がなくなっちゃってみたいなすれ違いは起こりづらいんだろうな。だからそういう別職場で働くっていうのはありなんだろうけど、でもそれでも、あのルセフの WWE のこうね出方をしたら、別にラナも一緒に出てもいいぐらいじゃないかって思っちゃう人もいる中で、しっかりとそのアスカのパートナーとして頑張ろうとして落とされたりとかね、できること、そのプロレスはそんな上手くないって自覚してるから、とにかく一生懸命に動くっていうことを本当に努力してるなっていうのをがもうリングでわかるんですよ。私にできることはこれだけみたいな、そういう動きをしてるので、ものすごくなんつうの、共感以外ないって感じですね。はい。で入場もね、なんつうの、暗くなった光るやつ、ブラックライトだっけ、あれの加工もしてるコスチュームもお揃いで生えてて、タッグチームとしても素晴らしいなと思いました。はい。で対戦相手がカーメラと、あとビリー K か。そう、ビリー K かわいそうだね。この話もしようか。ビリー K って別にさ、そう、うまくないんですよ。別に、プロレスは。うまくないんですけど、彼女も、一生懸命じゃないですか、表現者として。ね。で、危ないことをしてるわけじゃないし、表現者として一生懸命やっているのであれば、なんかそれも味に変わるんですよ。だし、去年のアイコニックの、その、去年で良かったんだっけ、ベルト体感っていうのは、まさに良かったし。で、ね、プロデュースの仕方がさ、おかしすぎませんっていう形。 なんでアイコニック割ってさ、なんかペイトン・ロイスをさ、なんか売り出そうのはわかるけど、なんか嫌なこと嫌なことさせようみたいな感じの部分が多くないですかっていう感じで、ね、なんかまだこれも見ただけですけどね、そのリック・フレアと絡むのを拒否したらレイシー・エヴァンスに回って、それがなんか原因で干されて、で使いどころがないからペイトン・ロイスもクビ、一緒にビリー・ケイもクビ。だってビリー・ケイだってレスルマニアでこれ2人でタックルやってんじゃん、なんでそのビリー・ケイを切る必要があるの。いや、ペイトン・ロイスはまあまあいい、まあ、そういう経緯があったらいいと思います。普通に出てんじゃんこれ、なんで切んのこれ。いいさっぱりわかんないよねって思うんですけど、気のせい、いや全然気のせいじゃないよね、おかしいよねって思います。はい。で、カメラが変なラッパーコスみたいなのやめて普通のプロレスコスになってて、すごく嬉しいです。好みのタイプなので、はい、なんか変にそう、なんかラッパーっぽい衣装よりかはこの普通のコスチュームのがかっこいいなと思います。はい、好みです。はい。で、若干コスがサマーレっぽくてさらに好きです。僕サマーレ大好きなんで、はい、あ、サマーレっぽいって思ってすごい好きです。サマーレってさまあまあディーバとしてさ、いろんなルセフとも、まあそういうね、色恋的なポジションになったりとか、ね、あとジグラーとかもね、そういう色恋ポジションになったりとかなりますけど、彼女が出てるメインイベントとか、スーパースターズだっけ、別番組のやつ、あれめちゃめちゃ安定感ありますからね。一時期サマーレーそのメインどころ出なくて、スーパースターとかそのメインイベントとかの試合だけ出てた時期とかがあるんですけど、他の選手とかの試合とかだと、まあなんかちょっとここは危なっかしいなみたいな、そういう試合もあるんですけど、サマーレーがいるだけでめちゃ安定しますからね、試合が、女子のクオリティが。なんかね、うまいというよりかは、なんだろうな、持ってかれちゃう感じが。やっぱね、サマーレー好きですね。はい。まあ置いといてのっぽいカーメラはいいなと思ったんで、今年はちょっとカーメラ注目しながら見たいなと思ってます。はい。で、ローリングクラッチをして、でカーメラがキックアウトさせないように足でビリー K をこう押さえてフォールをするというコンビプレーで、ブラインドが成立して、カーメラビリー K がまずは勝利で、その後ライオットスクワットが出てきて、ここも仲良しチームなのね。うん、なんか色は違うけど仲良しっていう、なんかそういうこうプレゼンの仕方がすごいなんか合ってますね。はい。うん。で、出てきて、カーメラビリー系もう一回こうローリングしての同じことやるんだけど、これはブラインドが成立しないで逆転負けを食らっちゃいます。サンドイッチすごいね。バックスターじゃなくて、あれはなんつうんだっけ、コードブレーカー、コードブレーカー乗ってる状態にセントーンサンドイッチみたいな感じで、はい、ライオットスクワットが勝ってますと。で、その後、マンディーローズがと、のあたりが出てきて、あ、そうそうそうそう、これ入場でずこけちゃうんだよね。はいっていうのが、はい、そこがハイライトでしたね。はい。で、それもライオットスクワットが勝ちまして、で、ナタリア・タミーナが、はい、出てきます。強すぎっすね。はい。でも俺タミーナって久々に見て、なんかウィキで調べると怪我が多いから見たり出たり出なかったりしてたっていうのも、まあ俺があんまり見ないかったっていう理由にもなってるだろうし、ナタリアとタミーナって俺なんか構想してたイメージがあったので、ナタリアがまあヒール寄りになったっていうことでいいのか、もうなんかベテランさんコンビみたいな感じの枠で ベテランタッグみたいな感じの組み方になったのかって、まあ後者の方なのかな、うん、でもやっぱ強すぎだなっていう感じの、はい、あのタッグでしたね。で、あのスーパーフライも本当なんか本家というかね、親父さんでいいんだよな、にすごい似てたね。ピョピョピョピョンってなんかなって、あの膝からゴロンって感じのやるやつも、あれも似てますね。はい。で、最後はそれで、はい、あのタミーナが勝って、次の日のタッグタイトルに挑戦するという形になってます。プロデューサーはタイソン・キッドとパッド・パックらしいです。やっぱり女子の試合はやっぱりタイソン・キッドが絶大な信頼を持ってるっていう感じでいいのかな。で、パッド・パックって調べて名前も知らないし、なんだろう、リングネームとかも調べたけど全然知らないけど、顔見たらなんか顔知ってんだよな。なんでなの、なんか見てんだろうなと思いました。はい、はい。続いてはですね、あのセスロリンズ対、セザーロの試合。はい。で、これがいわゆる前から日の目を見てないセザーロ、こんなにタイトルを取ったりチャンピオンだったりしたことがある人間なのに、レスルマニアにはなぜか出てないんだっていうなんか煽りがあって、でようやく出れましたみたいなやつですな。はい。で、その動けるだけじゃないファイティングスピリッツがあるセザーロをフォーカスしたいんだっていうみんなのなんか思いが詰まったプロモだったり入場だったりしてたので、すごいなと思いました。こんだけなんつうの信頼されるっていうのは、でもあんだけ出れないのもおかしいよねっていうみんなの思いも、まあ当然っちゃ当然だよねって感じです。はい。で、主にやっぱりセス・ロリンズがまあホストというか、今回はセザーロのいいところを出しましょうよみたいな感じになってるところが面白かったですね。はい。で、あのニュートライザーの入りも2パターンとか3パターンぐらいあって、ああこういう入り方もあるんだと思ったりとか、はい、そういうのが良かったですね。で、やっぱ最後のところ、うん、セスがそのクリス・ヒーローのあのオスプレイが最近ラスに使ってるあのコトベルボーとか、あとあのローキーのやつ、一回こうシャイニングウィザードをかわされるんだ、やろうとするとかわすんだけど後ろから蹴りみたいなやつ、だからなんつうの、見てくれみんなみたいな感じなのかな、どういう意図なんだろう、この ROH の空気、俺が育った ROH の空気で、あのクリス・ヒーローとも、あの本当はだからクリス・ヒーローセザーロみたいなのが2人とも実力者だから評価されてたらレスルマニアで戦ってもおかしくないわけじゃないですか、タッグチームとかローキーみたいなの、ああいうのがなんかできなかった戦いをやるんだみたいなセスのなんか思いがあったのかどうかわかんないんだけど、クリス・ヒーロー出てローキー出たなみたいな感じでちょっと僕は思っちゃいました。はい。で、レスルマニアといえばカーブストンプ返しみたいな感じになってるので、ね、はい、やっぱあの RKO、あれも、あれ第1とか第2ぐらいだったかな。ね、カーブストンプをグイってやってそのまま RKO 行ったのが、やっぱり名シーンとしては、レスルマニア名シーンとしては必ず出てくるところ。ここをそのカーブストンプを持ち上げてヨーロピアンアッパーカットに返して、あの、インディー時代にやってたカナディアンのクルクルのやつ。あれをやって、だから、そうそう。ね、クリス・ヒーロー出て、ローキー出て、あの頃のセザーロが、クラウディオ・カスタネオリが出てからの2回目のジャイアントスイングやって、ニュートライザーで、セザーロが、勝利と。おぉ!もう、プロレスファンが見たかったものをそのまま、表現しましたっていう試合、うん、なんかみんなで作りましたっていう感じが、なんだろう、勝敗のギスギス感はないし、 ビッグマッチの練り方とか伏線の張りっていうのもないよ。至ってシンプルだし、やもすればちょっと稚拙な作りかもしれない。かもしれないけど、あとベルトとかそういうのの勝敗にも絡んでないけど、いい戦いってのはそれ以外でもあるぜっていうところを証明したのかな。レスルマニアで言うと HBK ジェリコ戦もノンタイトルだったと思うし、セス・オートンのそのね、レスルマニアベスト、シーンの、この二つもノンタイトルだったと思うし、ストンコとスコット・ホールだってノンタイトルだったけど、名勝負だったよ。レスルマニアっていうのは、そういう思いをさらけ出して、すべてをさらけ出して、自分を表現するという場であってほしいと思うから、なんか、その尺だから、尺の関係で抜きましたとか、いわゆるこう、この後の構想があるから、このぐらいの 2B コントにしました。はあんまない感じで終わってほしいよね。続いてもいいけど、ここで出し切ったって続くじゃねえかっていう気概を、レスラーのプライド、ベルトはないけど俺のプライドをかけたぞっていう試合を、まあ、見たいよねって話 で、そういうプロレスファンが見たかった試合を見せてくれたっていう感じがするので、うん、コンセプトはオッケーなんじゃないですかと思いまして。で、プロデューサー見たら、シェイン・ヘルムズ。お、シェイン・ヘスト。なるほどね。って思いました。だからやっぱりその、伏線回収とかそういうのがない、その、なんていうの、プロデューサーの視点はもしかしたら、良くないって言い方？クオリティ、いや、でもそこに良し悪しはないよな。若いながらも、荒削りながらも、見せたいものはしっかり見せたいい試合だったと思うので、このシェイン・ヘルムズも合わせてこの3人頑張ったよって思っていただけると、まあそのセス良かったね、セザール良かったねって思う人はいるかもしれないけど、シェイン・ヘルムズ良かったねっていう人はあんまいないと思うので、はい、このポッドキャストに関してはひねくれ者のみんなが聞いてると思うのでシェイン・ヘルムズよくやったって思ってもらえるといいと思います。はい、ちょっと長くなったのでもう仕事行きますまた別の機会に後半戦は撮ろうと思います。一旦休憩。はい、後半戦になります。結構寝すぎて朝ちょちょっとやって後半収録したら間に合うかなと思って予約タイマーで収録公開日をセットしてたんですけど、早速寝坊しまして何人かの方には前半戦は聞かれてしまったということなんですが、ちょっと後半戦、はい、撮ったらすぐもう一回上げ直しますので、はい、またお待ちくださいということです。はい、で、次の試合がニューデーバーサス AJ オマスというですね戦いになってます。で、AJ は最近このすげえ長身のこの黒人オマスを連れて、ボディーガードみたいな形でやってますね。はい。じゃあ、ヒールかと言われば、そうでもない感じなので、なんだろう。まあでも本当にボディーガードです、みたいな感じの位置づけで、プロレスはなんかしねえだろうなと思ってたら、あ、でやるんだと思って、はい、徐々にこう蓋を開けてってる話なのか、せっかくなんでやらせようと仕込んでる感じなのかってのはちょっと分かんないんですけど、はい、で何ヶ月前かのなんか記事の AJ スタイルズのなんかインタビューのやつで 俺は WWE でなんかベルトだけは、タックのベルトだけは取ったことねえんだみたいなこと言って、タック取ったら全部取ったんじゃねえのタイトルをみたいな。でそれをやるのはなんだっけな、誰とやりたいって言ってたんだっけ、あのダニブラとかだじゃなかったっけ、なんかやりてえんだみたいなことを言ってた記憶があるんですけど、オマスでの挑戦で色はあるからね、身長差もそうだし、あの絵になるじゃないですか、うん、タックとして。なんでここは、はい、あの AJ がガゼン取るんじゃねえかみたいな、はい、流れで見てしまいました。はい。で、作りもやっぱりシンプルで、典型的な、まあ、いわゆる多分、オマースはもう何もできないんだと思うんですよ。ノーバンプぐらいな感じで、行かなきゃいけないんで、基本 AJ 捕まって、で、オマースへのタッチで爆発したいという作りになってます。はい。で、何回もこう、まあ、さすがニューデイは、その、分かってるというか、はい、引き出しも開けつつ、やるんですけど、はい、結局は、オマースタッチしたら、超強え、みたいな感じになって、小手投げ、みたいなので、ぶん投げていくとか、はい、そういうのが面白かったです。はい。うん、もうモンスター性を出しましたっていう形で、最後、勝って AJ が、グランドスラム、見事、なるぞと。で、タッグチャンピオンになりましたという感じですね。はい。ちなみにプロデューサーは、クリス・パークスっていう人らしいんですよ。で、検索したら、アビスだったっていう。あ、アビスってクリス・パークスって名前なんだ、みたいな。びっくり、みたいな。はい。で、続いては、ストローマン VS シェーンの、金網マッチになります。はい。シェーンがちょっと悪いヒールによるんだね。なんか何もスタイルも変えずに、あの人はなんかベビーフェイスにもなるしヒールにもなるしみたいな、なんか ずるいよね。もうちょっとなんかこう表情変えるとかさ、すりゃいいのにさ、なんかあんま変えないじゃないいつも。で、ベビーフェイスだったり、ヒールだったりするから。おぉ。だからそれがいいのか悪いのかは、ちょっとまだ判定がつかないね。何年後かしたらやっぱこれがすごいってことになるのかもしれないけど。普通変えるだろ、表情とかさ、みたいな。言葉尻は英語だから変えてんのかもしれないね。そこは俺英語わかんないかわかんないや。って話です。で、金網に入ろうとするストローマンに対して、アライアスと、もう一人が、バコバコっと、はい、椅子で足をぶん殴って、数的有利、または、ハンディキャップみたいな状況を、足がうまく動かないっていう状態での戦いっていうハンディキャップを作ってきます。はい。まあ、なんかアライアスとなんだっけ、なんとかホテル。すいません。パッと出てこない。似てるね、やっぱり。はい。で、やっぱ、印象のシーンでいくと、金網でやるコーナーというコーナーやっぱり映えるなっていうのと、あと、なんだかんだで、シェーンが勝って、降りようとするところに、金網を引きちぎって、中に連れ戻すっていう、誰もやったことのない荒技、あれはすげえなと思いましたね。はい。で、まあ、最後は、アブラッシュ。で、ストローマンが勝ちます。はい。うん。なんかもう、光景、その二つだけで、なんか、この試合は良かったのか悪く、もう良かったしかないって感じになります。はい。そうです。で、やっぱりプロデューサーはマイケル・ヘイズということで、はい。この試合をかなり気合が入ってるっていうことが見受けられますね。はい。で、ここで、中休みみたいな形になって、ホール・オブ・フェイムの紹介になります。これは2020年のホール・オブ・フェイムの紹介なんだろうね。で、タイタス・オニールが、 受賞してますよみたいな。あれ、まあすげえ年取ってるってわけじゃないでしょう。その年齢分かりづらいっていうのもあるんだけど、うん、ただやっぱり WWE は、俺一時期はあのメインロースターで使われてないじゃないですか。だからあの日本とか来て戦ったら結構化けんじゃねえのとか思ってたし、ちょこちょこと界隈では言ってたんですけど、WWE としては違うところでかなり重宝されてるんだよね。なん日本でいうあのベストファーザー賞みたいな、その WWE のクリーンなイメージをすごくタイタス・オニールっていうのは与えてたり、あとボランティア活動も他の選手は9試合で1ボランティアみたいな感じで映像を撮る中、彼は9ボランティア、1も試合ないみたいな、10ボランティアみたいな、ロビー活動みたいなことをやっているので、そういうのってすごいこう地元の評判がいいんだろうな、タイタス・オニール。だから交渉する時の影響力っていうのがめちゃめちゃ高いんだと思うわ。その今度はここでそういうイベントをやらせてくださいとか、この病院に表敬訪問させてくださいの時に、やっぱり紹介ビデオ出す時にタイタス・オニールがやっぱり出てくるとか、あの有名なタイタス・オニールがやってくれるんだみたいな影響度がやっぱアメリカ的には高いのかなと思うので、やっぱりこの若さでいいと思うんだけど、ホールオブフェイムになってる理由っていうのもうなずけるっていう形ですかね。はい。でベラ姉妹出てました。やっぱりシナは出ないよねって話です。はい。で最後はやっぱりなんだかんだ NWO がかっこいいね。はい。やっぱな、スコットホールもなんかね、おじいちゃんになっちゃってあれだけどね、すごい。うん。逆に言うとディーゼルというかケビン・ナッシュはあんま変わんないんだね。なんかそれもなんかすげえなと思いました。はい。続いてがセミになるのかな。はい、セミです。はい。ミズ・モリソン VSバットバーニーダミアプリストの試合です。で、これがやっぱりかなりロビー活動というか、世間に届けるマッチになってるみたいですね。ごめんなさい、バットバーニーの世界的知名度、アメリカ知名度がわからないんですが、やっぱりヒスパニック系とかベネズエラとか、ああいうあたりのヒーローというか大スターなんだよね。だから、アメリカのメディア的にもそうだし、人種的なところで言っても、我らのスーパースターみたいな、この枠の中でのスーパースター枠、バットバーニーが、プロレスをするぞというところで、注目度が高い感じ。で、同じ、系統でダミアン・プリストが、エスコートする。役割になってます。で、やっぱり、ミズ・モリソンって、絶対怪我させないみたいな、そんな感じの印象があるやつでね、どんなレスラーとか、レスラーというか、棒とか、どんな子供とか、素人とやっても、この二人は怪我させないみたいな、そういう、安定感がありますね。とか、ジグラーとかね、すごいバランスのいい選手だな、っていう、まあ、うってつけだよね、対戦相手にはっていう感じです。はい。で、ミズとモリソンはそのバットバニーをモチーフとしてんのか、まあ最近のメイン入場なのかわかんないけど、ラップ口パクでやって入場してくるんですけど、口パク、バレすぎですから、モリソン。はい。で、ダンスもずれてるし、超雑みたいな感じです。で、こっちはその前のその AJ のやつと同じように、バットバニーが捕まる展開だけど、ちょっと色を変えて結構やらせてます。こんなにできるのか、こんなこともできるのかみたいな顔芸が水とモリソン両方ともやってますね。二人ともしかも受けがうまい。ブレンバスターとかもやっぱ重さ感じたらちょっとグッとこうグラッと 来る時もあるとは思うんですけど、一切この空中姿勢がグラッと来ないんで、パワーというよりかはモリソンの空中姿勢というか空中のなんか対空がやばいね。うん、そんな感じがしますね。はい。で、そのエスコート役である、まあ、ダミアン・プリストが最後こうごちょごちょっと動いて締めてきますっていう形になります。で最後はパトバニがやるのかな、はい、コンビネーションみたいなのやって、はい、ミドルローなんちゃらってコンビネーションちょっとダサいです。はい。でも横スライド、チョークスラムはかっこいいっす。はい。俺はあれは好きだな。うん。です。はい。で、プロデューサーはアダム・ピアース。うん。一応俺は、この人は馴染みないな。顔も知らなかったな。ROH とか NWK で有名だったみたいですね。はい。はい。じゃあ、そういう形で、メインです。サシャ・バンクス VS ビアンカ・ブレアの試合になります。女子で黒人系でメインを張るっていうところっていうのはやっぱ珍しい感じだよね。黒人同士、まあでもロックをそのカウントで入れるのであれば、いや、それでもその時代はそんなになかったと思うし、どこまで遡ればなんかあるのかもしれないけどね。はい。すごく珍しい戦いであるし、ロイヤルランブルの男子があって女子があるって形になるので、まあ、女子の、ロイヤルランブルを占めたビアンカ・ブレアが、初日の方のメインを取るというのは実力であるがゆえのお話になるのかな。はい。うん。粋だねっていう話です。はい。で、涙がいいっすね。泣いてましたね。はい。こんなことができる、なんか、なるなんてみたいな、もあるし、サーシャも、うん、わかるよ。わかるよ。わかるよ。やろうかみたいな、待っててあげてる感じがしましたね。はい。うん。で、作り的にも、まあ、そんな感じですわ。ビアンカ・ブレアが盛り上げるこう動きをします。サーシャはやられて、うん、回していくっていう形になってます。はい。で、サーシャの歩幅が大きい人のプロレスと同じ2歩半になってる、2本っぽいってことですよね。はい。やっぱそこは意識して変えてると思います。他の女子の方のロープワークより、サーシャのロープワークの方が大きく見えるはずです。2歩半だったと思います。はい。僕ビアンカ・ブレア最初に見た時に紹介 VTR みたいなのを見たんだけど、めちゃめちゃすごいね。十種競技っていうやつでね、デカスロンっていう、あれのなんか国体選手的な感じ、うん、オリンピックとかやもすれば出てんのかな、わかんないけど、でもその国体レベルの感じのそのいろいろやるわけで、走り幅跳びがどうとかなんちゃら、こんな人来ていいのっていうアスリートランクの、こう本物やんこれみたいなやつです。はい。うん、それがね、やっぱりちゃんと下積みからやって NXT でジョインまで来て、チャンピオンにはなってないけど、まあでも昇格もして、でロイヤルランブルを締めて、タイトルマッチにようやく挑戦するっていう形になりますね。はい。うん。そう。なので、基本的にはそういう形で、ああ、新生来たぞっていう作りになってます。で、サーシャはやっぱ髪を、ビアンカ・フレアの長い髪を、はい、手に取って、使っての切り返しをして、優位を進めていきます。だから、まあ、ヒールとまでいかないけどね。うん、まあでも、先輩っていう感じの作りになるのかな。はい。で、そんな中、最終的に、見せ技で出したファイアバードスプラッシュをビアンカ・ブレアが出すんですけど、これもキックアウトして、なぜ何みたいな、はい、感じの、 作りをしてますね。あのお客さんも結構盛り上がってたんだよ。おーみたいな感じでしたね。はい。で、最後はあの、バーニングハンマーですね。はい。バーニングハンマーを巡る攻防があって、みたいな感じで、最後は、こう、くるくるくるくるで、バーニングハンマー決まる、みたいな。まあ、シットダウン式のバーニングハンマーでいいのかな。これ、あれ、それはなんか別の名前があるのかな、わかんないけど。それで、見事、ビアンカ・ブレアが、女子タイトル、王座戴冠ということになってます。やっぱ雨の影響が、雨の影響があって、オープニング、だからみんなが出てきて、コメントするみたいなのがあったと思うんだけど、本当はあれは、やらない予定で、すぐ試合ぶっ込みみたいな感じだったのかな。で、雨が弱まってきたからやったみたいな感じになってるので、っていうか、なってるのかなと思うので、尺をみんな、ちょっとずつ詰めてる感じになるのかな。だからちょっと各試合持ってないシンプル構成になってるじゃないですか。捕まって爆発終わり、捕まって爆発終わりっていう感じ。だからその雨の中で、まあ、1試合5分ずつカットカットみたいな感じにしていくと、うん、なんか20分とか30分カットできる感じになる。まあでもそれでもメインはそんなにカットしてないとは思うけどね。だ特にこの、でもセミもな、バッドバーニーがいるからな、ここは切れないと思った時に、ストローマン、シェイン、ニューデイ、AJ、うん、セッセ、ザーロー。で、タックターモイルはちょっと尺的に5分削るのはきついもんな。マッキン、ラッシュリー1だな。まあこの4つを削って、5分削って、20分。尺作ったっていう感じはありかもしんないね。はい。っていう、やっぱり尺に関しては影響があるのかな。でもこの試合はだからその、1日目の鳥という形でしっかり出すもん出したぞみたいな感じで終わってるので、かなりいい試合だったと思います。はい。ちなみにプロデューサーはタイソン・キッドです。はい。やっぱり女子としては、彼が一部の第一人者になるっていうことでいいのかな。はい。うん。なんか、その、尺の影響もあったのかどうか知らない。でも、ね、メインもちょっとあったのかもしれないな。ライブ重視、あとはライブ重視の人、来た人を喜ばせるための作り。で、いわゆるシーソーゲームみたいな感じで、からハラハラさせるよりかは、応援しやすいレスラーに全乗っけさせるような感じの試合作り。だからターンの、こう緩やかなターン移動みたいな感じの作りだった感じかな。だからサプライズは起きづらい、うん、けど、うん、まあ安心して見てられるっていう試合だ。これはワンデーだとこの作りはできないんだよね。やっぱりサプライズ入れたりとかグラグラさせたりみたいなのもやっぱ間に入れていかなきゃいけないので、やっぱ二日工業のメリットでいくと、うん、幸せな人が幸せになったっていうのはいいことなのかもしれないなと思いました。一日開催だとこれが結構引きこもごもを作っていく感じ、凝縮させていくので、うん、割を食う人も多くなるかもしれないです。はい、そんな感じになってます。ベストバウト、うん、だからこのプロデューサーっていうのが発表になる前に、うん、まあ、悩んだ結果でいくと、ストローマン・シェインとセス・セザーロで悩みました。でやっぱり印象ゲームだとストローマン・シェインなんだけど、こう技の攻防とか、うん、そういうところまでなんつうんだろう、これがねみたいな形で語れるのはやっぱセス・セザーロかなと思って、なのでベストバウトはセッセザーロにしました。でもすごく印象に残ったのはストローマン・シェインかなっていう形になった時に、うん、そのマイケル・ヘイズのなんつうんだろう作りなのか、うん、でも逆に言うとそうだよね、シェイン・ヘルムズは若手だし、うん、基本的にはレスラーの良さを引き出してあげるっていうことの中で、ちょっとしたエッセンスとか、その脚本、つじつま合わせる脚本の、直しみたいなものっていうのを、多分、プロデューサーっていうのになってるのかな。どういう仕事してんだろうね、プロデューサーって。うん。 だからそこはすごくもうちょっと細かく知りたい感じですね。はい。と思いました。はい。なんで、うん。セスセザーロ。まあなんか、この後も構想してるみたいなんで、はい。いいと思います。ということで、今日は終わりたいと思います。はい。そうですね。グレート富士のコブラクラッチでは質問感想をお待ちしております。グレート富士の質問ばっかり、Twitter、DM などどしどし送ってくださいね。また、ハッシュタグ、富士コブラで、つぶやいていただきますと、はい、とても嬉しいので、はい、すごく励みになります。また気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい、面白かったです。まだ2日目見終わってません。はい、それでは全国3000万人のアメリカンプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さよなら。